お待たせしました。マジカル2982回目のお客様、まあ懐かしい、もう私の107番目の彼と108がいいですね、数字的には。今日のお客様はビバ琉球代表取締役社長でいらっしゃいます土井仁さんです。イエーイ、
はい、こんにちは
土井さん、
はい、ご無沙汰しております。
何年ぶり？
11年ぶりです。
私たち何があったのかしら。何があったんですかねそんなに、
はい、
わお、うち番組が15年ですので、開局して本当に 4,5 年国際通りになった頃によく来ていただきましたよね、うんうん、楽しかった。もうね、髪の毛ももしかしてあの頃赤だったかな、黒だったか赤だったか、
そうですね、なんかカラフルだったような気がします。カラフル、そのくらい前だったら
カラフルでね、うん、一度見たらあの国際通りで見かけたら忘れられないのが土井仁さんだったんですけど、うん、ずっとね映像関係のお仕事をなさっていて、はい、テレビだ、うん、テレビでしたよね、ずっと、今もそうですね、名前出てきますもん、いろんなところ見てたら、
はい、ありがとうございます。
それで、ああ私の108番目の彼氏どうしてるのかなと思って、マジカルがもうすぐ3000回になるので、
おめでとうございます。
もうぜひぜひね、来ていただきたくて、うん、もう1年会わなくても人ってさ浦島太郎状態じゃないですか、うんうんうん、これ11年ってどうなんだろう。
でもあんまり空いてる気がしないんですよね。
こうやってね、うん、まあ、ちょっと恥ずかしくて今日気になってたんだけど、こう もっと可愛い顔で来れたらいいなと思ったけど
10年経ちましたから、
まあ、もう何と言いましょう、お互いということでね。で、ずっと土井さんというと出身はどちらでしたっけ？
東京ですね。
東京の地で、それでいろんなきっかけがあって沖縄に来て、何年？
25年。
25年になりました。
になるところですかね。24年かな、
まあ、もうすぐ25年ということでね、
やがて半分になるところです。
わお。で、私お会いした頃とまたすごい若い青年で、ね、今はなんかすごくいい感じの中年になっているけれどもこのねビバ琉球っていうのは土井さんの会社ということで、うん、これって立ち上げてどれぐらいなんですか、この会社。
これもう丸5年で今6年目ですね。
わー、おめでとうございます。なんか大きなじゃね転換期というかありました ね、じゃあ5年前にというか、はい、同じように映像関係のお仕事ということ で、はい、ちょっと具体的に言うとどんな感じの、
ウィンウィンとか、
はいはい、
ハイサイ新婚さんとかやってますね、
はい、まあ、沖縄うちなんちね、皆さんこっちに住んでる方は誰でも知ってる番組ですよね、うんうんうん、長いですよね。
長いですね。
わお、じゃあ社長さんになったんだ。
そうなんですよ、なんかやらされちゃって。
だって
探してるんですけどね、僕もやっぱ動いてる方が好きなんで、うん、本当は誰か社長やってくれたらもう好き放題いろんなことできるじゃないですか
そっちの方が楽しそうだもんね。
楽しいですよ、もう事務仕事したくないですもん。
いやだけど5年やれてるってすごいじゃない。
まあなんとか持ってますね、スタッフのおかげで、
う
ん、
スタッフ何ぐらい今
かかる？今7名ですね。
いやでも仁さん、じゃちょっと私失礼いたしました、仁君って言おうと思ったんだけど土井社長ってことになるわけですね。いや大状態じゃないですか、ですね、こういう、ね、あの大変な経済の時にですよ。
出入りは激しいですけどね、やっぱり、ね、
出入り、まあしょうがない ね、まあ、時なっていうこともあるしね、そう、なんかね一番最初に間近に出ていただいた時って、だから今から11年もっと前になるでしょ、そうするともうなんか沖縄出ようかななんて話もありましたよ、覚えてますよ私、言ってたよ、
ね、
仕事大丈夫って、うん、仕事がねえとかって言って、で会社が、前はあっちでしたよ、西町か、
辻の方にあった、
ね、いい感じディープなところでね、はいはい、長かったですよねそちらも。
そうですね、10だから9年近く18年とか、あそこに
いた、自分の会社立ち上げる前ではそこにいらしたわけですからね、いやすごいな。で奥様も同じ方で、
同じです、
ね、でなんかちっちゃなね赤ちゃんがいた、
そうですね、お家お邪魔させてもらった時はまだ下の子がまだ1歳になってないぐらいだったと思うんで、
赤ちゃんでしたよ、だって
ベビーカーで行ってたから、
結婚する前にマジカル来ていただいたんですよ、
一回、それがだから13年とか14年ぐらい前、もう本当に1年とかマジカル始まって1年
だ、
ね、まだ、はいはい、経ったぐらいの時だったと思うんですけど、
でそれでその後
結婚しました、赤ちゃん生まれました、
とかね、じゃあ遊びに来てっていう感じでしたよね、うんうん、はい、
もう今や中学生ですよ、下の子も。
タンタランタランタランタカチャーシーを。いやー、この時間、時の流れって、でもこの10年結構激動でしたよ、私も、
ね、
なんか大きくなかったですか、やっぱり、
バッタバッタしてましたね、
ねえ、びっくりな、だから、こんなに10年って言ったら本当に一昔っていうぐらい長いことお会いしてないのに、なんかなんか2年ぶり、1年ぶりぐらいみたいな感じの、
ちょっと久々ぐらいの感覚
ですよね、で一切声も聞いてなかったし、マジカルにもいらしてもらえなかったし、
声かけてもらってないですか、
あ、どうも失礼しました、
別に僕出てもね、
いやもう楽しくて、はい、まあ、ずっと前に出ていた時もね、一応業界の話もそうだけど、土井さんの人生模様とかもそう面白かったし、でさ、やっぱり久しぶりに会ってもさ、怪しいのよね、これがもういい、最高、
何が怪しいんですか、
いや、いいじゃないですか、マニキュアバッチリだしさ、ピアスバッチリだし、ただ髪の色が3色ぐらいなのが今落ち着いた、ちょっとシルバーグレーみたいなね、はい、そこが少しは落ち着かれちゃう。お子さんまだ1人？
2人、
うん、
下上が男の子で中2で、下が女の子で中1、
でも年子さんだしね、じゃね、忙しかったね、じゃ、
いや、もういっぺんにやったほうがね、
うん、早く、はい、それはもう確かに、うん、中学生になって、
中学生、
もう確かに、じゃあ時は経ったっていうことですよね、はあはあ、まあでもさ、土井さん、この業界もね、この10年ぐらいすごいすごい変わったでしょ、沖縄、どういう現場からの生の、
いや、なんか
レポートとしては
急に、まあ、一時こうローカル番組減って少なくなったなと思ってたら、バーバーってこの3、4年いや5年ぐらいですかね、にでできてきたかなって感じで、だから他にもいろいろ番組いくつかやってて、そう、だからなんか知らないうちにどんどん時間が経ってくんで、もう追われてる感じですよね、
いや、でも追われるっていうのは仕事があるってことですからね、
そう、本当にあり
がたい、やっぱりなんか沖縄変わりましたよ、
変わりましたね、でももうなんか昔みたいにこう、例えば僕なんか内地の人じゃないですか、こう壁が昔はあったけど今もうなくなってきてて、来る人もね、いい人たちも増えてるから、
でそれで、来る人ってどこからみたいな、
まあ内地から来る人、
悪い人ばっかり来てた時代
は、まあ、なんかちょっとね、こう俺が内地の人って多いじゃないですか、
30年40年前うちのパートナーもそうですけど、もうね、怪しいって言われて、口も最初聞いてもらえなかったって言ったり、あの大和ん中はね、
そうなんですよ、
まあ、その辺からほら、あの沖縄がちょっとブームになって、それこそ年間2万5000人ぐらいの人が来て、ただし3000人ぐらいしか残らないということで帰ってはいくんですけど、そういう時代もあって、 でもじゃあ、土井さんなんかそのもっと前だから、
もうね、全然沖縄ブームじゃないです、だって安室ちゃんが小学生でしたからね、
あ、じゃあ、まあ、安室もまだね、何も出てないし、
そうですよ、だからもう具志堅用高か南沙織しか分からなかったんですから、沖縄って言ったら、
いや、もうその人も知らないかもしれない、沙織ちゃんなんかね、陽光さんは頑張ってるから、いやー、ですよね、
だって来た時本当に部屋が借りれなくて、やっぱこの保証人とかね、
誰かいないとね、
言っても公務員の人を保証人で連れてきてくださいって言われて、いや、知り合いないで来てるのに公務員の知り合いもいないでしょみたいな、
うわ、厳しかったね、
昔は2ヶ月ホテル暮らししてましたもん、
そうだったの、ごめんなさいね、もう、
いや、でも
私は代わりに謝っときます、
でも向こうでもそうだったんですよ、僕、その東京で働いてる時に宮古島出身の子が同じスタッフでいて、でやっぱり同じように部屋借りれなくって、
あ、彼もね、
そうで自分保証になった記憶ありますもん、
大丈夫でした、
大丈夫です、
あ、あのうちのうちなんちゃ大丈夫でした、
大丈夫です、
いや、でもね、まあ、そういう時代から、今やもう本当に県外っていうか内地の方たくさん、もうどのジャンルも、
本当に
だから本家本元のうち南町がなんか大丈夫かなぐらいこうなっちゃってるけど、でも、まあ、それぐらいにね、みんながここ気に入ってきてくれてるってことはありがたいなと思うんですけど、おっしゃるように安室ちゃんもね、その頃また小学生だった安室ちゃんで、もともと土井さんって向こうでもこの業界でした、
テレビ局
でした、ね、あ、そうかそうか、もうその畑ず、一筋で、
そう、
じゃあ最初沖縄来た時びっくりしたね、
いや、でも
今だから言える話して、
あまり何ですかね、まあ、遅れてましたね、
うん、あ、それそうだよ、それはそうだよね、
でその番組とかを作れるっていう人があんまりいなかった気がします、
制作、そ
う
かそ
う
か、
コマーシャルはね、沖縄ってもともと強くって、
え、そうなの、
そうなんですよ、沖縄の人は CM を作るディレクターさんってやっぱりすごく優秀で賞とか取ったりするような人が多くて、
でも沖縄のコマーシャルってさ独特で 今
独特のやつは独特のやつであるじゃないですか。でも作る、ね、あの大きい企業さんのやつとかもかっこいいのとかいっぱい作るじゃないですか。
今やね、
でも地方行ったらもっとすごいですよ。もうポスター1枚だけでコマーシャル流れてたりしますからね。
ここ出すだけでいいわけ、
なんかそのポスそ本当に
動かない、はい、動かないみたいな、
いまだにあるのっていうのあることを考えれば、
まあ、じゃあ外を見ればまあまあ
沖縄都会ですよ。まあ、その25年前に来た時も、まあ、これよく内地の人が言うことだと思うんですけど、うん、イメージとしてやっぱテレビ映るのってあの赤瓦の屋根とも
う飛行場からもすぐ牛がこう、う
ん、だからもうそんなイメージだったのに来て福岡と変わらないじゃないかと思いました。
なるほどね、地方都市という意味では、うん、それもちょっと沖縄独特な、ね、観光地ですので、じゃあ土井さんも騙されたと思った口だったのね沖縄に。
なのかね、あの寄捨て人じゃないけどちょっとのんびりしたいな、楽しいことだけしたいなと思ってきたら変わらなくって余計忙しいっていう、
まあ、でもあの時代だったらやっぱり土井さんみたいにその東京でバリバリやってたっていうか、その世界にいた人のなんていうノウハウっていうのありがたくてですね、あの沖縄はほら例えば人材っていうかさ、エンターテイナーとしてのアーティストはいっぱいいるんですよ、もうどこの人はアーティストでしょ、沖縄ちなんちゅって、あのほら結婚式やってらっしゃるからもう今日は何だったっけみたいな忘れる、結婚式忘れるぐらいもうその今日は何かの、 あのイベントだったみたいなね、
もう大騒ぎですかね、
大騒ぎなんだけどプロデュースする人がいないというかまとめる人がいない、だからどこまで行っても島の中だけでのね、あのワイワイガヤガヤならそれはそれでいいんですよ、あの青森飲んでね働かないで毎日飲んでおったって、最高、それはそれ最高なんだけど、
畑たまにいじって、
畑も暑いから俺いじれないですよ沖縄って、夜からみたいな、でもあのそういう生かすも殺すもやっぱプロデュース力がないととてもあの今だからまだいいけどね、土井さんも私が若かった頃10代の頃なんてもいつもあれもう絶対内地に騙されるなよっていうこれだったの
だと思います。
要するに私たちってほら無防備じゃん、うちなんちゅって人がいいって言えばいい方だけど、アホっちゃアホなんだけどね、こうなんかそんなことないでしょ、まあ素直なんですね、そんなことないよ、気をつけ、ある程度のね、あの、まあ、ちょっとこう控えるとかね、あの警戒するとかもあればいいんだけども、そのものってそれ見る目もないもんだから、あのっていう時代ありました、
あの自己主張がやっぱりあまりしないじゃないですか。
しないですね。
でもね、本土の人はやっぱしますからね、多分そこだと思いますね、
押されてしまうので、まあ、そういう風にして自分たちの、まあ、ある意味もコンプレックスです。やっぱ島ですからね、だってみんな言えば北から見れば全員ほとんど親戚っていう小さな島なので、
まあ、本当に知り合いに会いますもんね。
でしょ、
なんかこう仕事してても名刺交換してもあれもしかして誰々のおじさん誰々とか
でしょって話でしょ、
本当にそんなのばっかでしょ、友達がとか、
でこうマジカルなんてゲストトークの番組していて、もうほら3000回になりますから、あの前月曜日は帯でやってますよね、そうするとたまたま収録と生っていう日があって、あの詳しいことは言いませんけれども、あの本当に嘘みたいな話いっぱいあるんだけれども、あの 元の奥さんと元の旦那さんがあの収録と生で偶然よ、出られたことがあるんです、それでもう随分前の話事故なのでね、あれなんだけれども、で私番組の中でその人生変わるターニングポイントって何かありましたかってお伺いするじゃない、そうするとこちら二人って私元夫婦だと思ってないから二人ともに離婚だって言ったんですよ
なかなかないですよね、結婚っていうのはよくありますよね、
それでそこからはちょっともうここでオンエアで言いませんので、それでね、どうしようかなって、生と収録って大体あの前後なんですね、あの日にちが、はいはいはい、確かにすごく明けた覚えがあります、沖縄戦前から知ってらっしゃってた、
ね、
はいはい、お互いに聞かれちゃいけないことがあったわけね、その話の中で
名前は聞けば分かるからね、
そうなんですよ、あの狭いでしょ、でもまあ最後はそれ後で、あの元ご夫妻だったことが分かったので、あの生の時にね、であの誤解がないようにねって、あのうまく編集してあの編集はその収録したやつですね、で、まあ、そんなのもある、沖縄狭いということでね、でその中で土井さんほら県外から来て二十何年でしょ、それで今やこうやって会社のね、あのまあ、一国の主ということで ね
小さいながらも、
いやいやでもすごい やり手なんだなと思うんだけれども、あのさっき話したみたいにそのこの10年の中でとても沖縄のね、あの業界も変わりみたいな、あとそうですね、どうなんだろう、スポンサーさんとか
多分ね映像に関してこうスポンサーさんも理解してくれるようになってきてる感じしますね。だから
クオリティとか、
うん、面白いこととか求めてるものを作ってくれるならお金出しますよっていうのは言ってくれるようになってて、昔はこの付き合いとか知り合いだからとか
親戚だからね、
そういうのだけでこう動いてた気がするんですよ、うん、だから新規で持ってっても全然こう相手にされなかったのが、うん、そういうのが変わってきたなって、ね、
それよりもね どこのうちの子みたいなところからね、うんうん、あそこだったら親戚だからみたいな。
でも自分もその今のね奥さん沖縄の人なんで、はい、結婚してからガラッと変わりましたね、周りの目が
保証ね、
はい向こうになったかっていうような、向こうってい
う、うちの向こうか、じゃあなんお嫁お嫁はどことか言ったらさ、もうそれでいいわけだから、
これで全然仕事がもう本当に苦じゃなくて、
奥様様様地域性ですね、これは沖縄ならではのっていうか、多分ねそういうのって沖縄か京都かどっちかですよ、
京都もそうですね、
京都もすごいですよ、どこの区の出身だもんね、区ですかみたいな、
いわゆる何中みたいな感じじゃないですか、
上京区ですかみたいな ね、そんな感じになるんだけれども、まあじゃあ奥様は沖縄に来てからの知り合いですよね、
そうですね、もう紹介してもらってビビってきましたもんね、
ビビってきたの、
ビビってきましたね、
幸せにしてる、
いや、うん、多分分かんないです、怒られるから、いや怒られるばっかだから、
でもそのね同じ方が奥様でいらっしゃるってことは仲良くね頑張って、まあまあうちの嫁ということでね、いただいてじゃないお嫁さん持ってもらっていただいて、で土井さんもなんかこううちの向くになったということですよね。でも仕事がやりやすくなったっていうぐらいなんか変化があったって面白いね。
まあやっぱりそのおじさんとかがやっぱりそういうそれなり銀行だとかなんかそういう会社ね大きいところにいたりすると、こう。なんですかね、つながりができるというか、
だって素性がね分からない人のお金はってことね、まあ同じ日本って言っても沖縄って独特、もともとここキングダムですから、王国一つの国なのでね、日本じゃないですので、やっぱりある意味なんていうの、血縁というか大切にするかもしれない、
でもこういうのもね日本ならではというか大事なことだと思うんですよね、その全部が全部この仕事付き合いとかだとなんか情がないじゃないですか、
それがまあ、ゆいまるの延長で、まあ、親戚だったらなんか仕事もねっていう
のも、仕事ってねお金もちろんそうだけど人と仕事するっていう考え方をすればね、いい付き合いをしていけばいい仕事ができるし、
で親戚付き合いをちゃんとするってこと、人間関係をちゃんとするっていうことの一つのまたね、その人の姿勢ですからね、
本当にお盆とか大変ですもんお前やれって言われて、
お前やれって言われて、お盆とかやるの、
やってますよ、
やるっていうか参加してるんですか、
準備とかさせられて、もう最近は、前なんかシーミーとかもそうだったけど逃げてるんですけど今は、もうおじさんたち年だからって言うけど自分も忙しいからって逃げまくって、だって墓掃除してテント張って
テントも準備して片付けもして何してお酒も飲んでみんな付き合わないといけない
なんかね、男手が少ないんですよ嫁さんの家計が、
いや結構どこもですよ沖縄、だからみんな耐えてきてしまって、もう3人でやるとかね、すごく縮小して、
いや40人ぐらい集まりますよ、
沖縄家だ、
本当に全部集めたら80人ぐらいになっちゃいます
もん、きっと昔はものすごい数で、もうお嫁さんたち大変だったと思う、
大変だと思う、お母さんが大変だった
っていうお話聞きます、まあ、そういうふうな沖縄 その土着 なんていうのかな、信仰だったりとか習慣だったりとかって知るとまたね、土井さんの仕事の中で沖縄をこう紹介する映像とかっていうのをいろいろ、まあ、これまでもね撮られてきたかと思うけど、まあ、奥さんが沖縄の人だってことになれば沖縄のね そのそれこそ原風景とかいろいろその祭り事とかね見ることできるから、他にないよねそれは、他の地域にはね、
だってもう帰れないですもん、
帰れない、
もうなんか
もうダメ、
出張とかで東京とか例えば行くじゃないですか、ああもう早く帰りたい、
沖縄に戻りたいと思うの、もう
空港着いた瞬間にそう思いますね、
はあ、
もう早く終わらせ早く帰ろうみたいな、
生粋の江戸っ子だったのにね、
ね、
土井さん のご両親とかまだご健在ですか、
まあ、父は2年前亡くなったんですけど、まあ、母は全然ピンピンしてます、
ご兄弟いらっしゃる、
兄弟、はい、妹が、
あそうか、うん、あご長男、
長男です、
でも、
お墓は別にいいって言われたんで、
ああそう、
年1回見に来ればいいよっていう親父の遺言で、お前も沖縄住んでんだから、別に墓も沖縄で作っていいよって言われて、
はあ、それはそれはね、
だってほらね、うちの子供たちが東京の墓に入っちゃったら 来るの大変じゃないですか。
そうだよね。
それこそ来なくなったら放置されて、かわいそうじゃないですか、この墓に入ってる自分が。
僕はね、うん、そうそう。
それよりは来てくれる方がいいんで。
まさかさ、土井さんの口からお墓の話が出てくると思わなかった。
まだまだ先の話ですけど、
ね。いや、でも月日は流れたかしらっていう感じです ね, ね。さあ、じゃあここでですね、一曲曲のプレゼントです。お嫁さんのところと仲良くですね、お盆だし意味だとね、本当にあのうちの向くとしてですね、あのしっかりこっち側に入ってきてくれてる土井さんなので、やっぱり何か DNA 的には沖縄と馴染む何かがあったかもね、
うん、そうだと思います。
そうじゃないといられないよね、うんうん、
多分本当に何だろう、何代も前は僕ここにいたんじゃないかなって思う時ありますもん。
ああ、うん、
なんか言われたことありません、仮眠中じゃないけど、そういう人たちいるじゃないですか、
はい、
あんた、何ルーツは沖縄にあるよみたいなこと言って、
何百年前とかね、何世紀前にここにいた人だぜみたいな、でも何かその自分が生まれ育ったとこじゃない新しい土地だったり、初めてお会いする人なんだけど、昔で言ったらなんていうの、一目惚れみたいなとかね、それからなんかデジャブみたいなね、でそれってやっぱなんか DNA の記憶あるらしいですよ、うん、根性じゃなくても、記憶、DNA ってずっと書き込まれていくものなので、その自分たちも見えないところではあるけれども、でおじいちゃんだったおばあちゃんだったなんだかんだったどこかで何かつながっている、で自分にとても必要だったりご縁があるところにものすごくこう引き寄せられるっていうのはあるって言いますよ。
だって全然沖縄に縁もゆかりもなく、ね、時の子はなくって、ふっと寄ってみよう行ってみようって感じで、
だよね。だって友達がいたわけでもないし、そうそうそう、お仕事できたわけじゃないし、 その時にね、もうとにかくなんかとりあえずそこに当たったか行っちゃおうみたいな、
なんか行ってみようかな、見たことないな、そういえばっていう。
でその時の第一印象って覚えてる？沖縄の良かったのか悪かったのか。
いい思いしかないですね。
それで、
まあ、戸惑うことはいっぱいありましたけど、
それ差し引いても、でじゃあ自分が次どこ行くなら沖縄ってことにもなったわけね。じゃ
もうね、多分どこにも行けないです。日本国内で行ったら沖縄以外はもう考えられないかもしれないですね。
なんかそれってやっぱりご縁ですよね。そしたら東京の土井さんと沖縄のお嫁さんとの間子供ができて、またそこにね血がね、また生まれてきたってつなぎができたっていうことがあるけれども、まあそうじゃないとね。で、まあ沖縄に来て、それでも生活したり仕事が始まるとやっぱ現実見るじゃないですか。お仕事も大変な時期もあったっておっしゃってたから、でもこのこう会社をね、この会社を自分でそのもう立ち上げようと思った時にも、その時に東京に帰ろうかなみたいなことはなかったの？
全然ないですね。
もうここで何か、
もう当然、ね、家族もいるわけだし。
ああそうか、もうすでにね、
で今さらこの、ね、なんだろう、30、40過ぎて、東京行ってまた何かやるっていうのはどうなのって思っちゃうから、やっぱ子供を育てるのにやっぱ沖縄いいなって思うんですよね、環境が。
沖縄の方がいいと、
そう、他の家庭、他の友達同士の付き合い方とか家庭付き合いとか、なんか変な高層マンションとかで変なもう見え張りまくってるじゃないですか、みんな
大変だよね。
あんなとこに行きたくないですよ、もう自由でいいよ、もう本当に。
そうか。で今沖縄のお家があるんですか？
お家、いや、まあ、賃貸です。土地はあるんですけど、
あ、いいじゃないです
か、建ててないだけで、
まあ、いずれじゃあ家まで建てたらもう逃げられんわみたいな。
いや本当は建ててど同居しようと思ってたんですけど、奥さんの両親と、あまりにも建築費が高すぎて。
建築費が高いの？
オリンピックが決まった年に作る予定で、もう図面まで起こして、もうあと一歩ってとこだったんですよ。
変わったんですかね。
でサインしようっていう時にオリンピック決まりましたってなって、その建築屋さんがちょっともう再見積もり取らせてくれって言われて、
で来た金額がいなくなっちゃうしね、だからあっちにみんな行っちゃったりするから、
であまりにも上がっててこれ大丈夫っていうのと、あとは優秀なその 監督とか現場監督とかそういう技師さんっていうのかな、うん、そういう人たちがあんまりいなくなるから、うん、焦って作るのはやめた方がいいかなって言われて、
終わってからね、うん、終わってからでも別に
っていうのもあったんで、まあ、いつでもね、
あでもそんなに違うんだ、
全然違いましたね、 20% ぐらい違いましたね、上がりましたね、
20% って、だってもともとの大きな金額じゃない、打ち立てるそんな1万2万じゃ立たないから、
そうそうそう、それはちょっと待ってっていう、
あ少々タイミングじゃないよね、
息子にローンをそのまま引き継いで払わせても大変だなっていうぐらいのね、
あ大変ですよね、うん、まあ、まあちょっと待てばいいわけで、別に今すぐね、う
ん、ああ別にいいかな、
立たなくてもいい、うん、じゃあその日本でオリンピックをやるにあたっていろんなことがまたちょっと困ることもありますね、うん、そのなんかその業界によっては、
まあ
そう、まあ、マスコミとかはね、ここを逃しちゃいけないので、うん、ただ沖縄はどうでしたっけ、なんか来るんでしたっけ、
沖縄でもあの空手があるじゃないですか、
あそう
そう、だからそういうところではね、うん、
使えるね、
うん、そうそうそう、やっぱりみんな来ると思うんですよね、あの練習、
世界中からね、うん、沖縄の空手だ、うん、なんだっていうのはね、うん、有名ですからね、うん、聖地ですからね、
そうそうそう、全然なんかいろいろ来るんじゃないですかね、
うん、まあ、本当にうちの向こうになりましたね、
なりましたね、
そういうこともありの、ああいうこともありので、
いやでも激動の10年でしたね、
いやなんかね、いろんな人にマジカルのゲストさんに伺ってもですね、うん、やっぱこの10年ちょっと自分の人生変えるターニングポイントっていう意味では、うん、多くの方がね、うん、口を揃えてすごい変化の年でしたよっておっしゃいますよ、う
ん、なんか本当に何がって言われても具体的には分かんないですけど、まあ、子育てしながらやっぱね、あっという間にガーッと年取っていくし、
うん、で
会社は作るし、
会社は作るしでしょ、うん、それ会社作るっていうのも大変じゃないですか、ね、
これも本当に急に作ることになったんで、うん、ちょっといろいろ事情があって2ヶ月1ヶ月半ぐらいで会社作ったんですよ、
すごい、1ヶ月半で作ったら、うん、2ヶ月持つかなと思うんだけど、とりあえず5年、
まあいろんな人に協力してもらって、
すごいね、やり手だなとか、
そうですよ本当にもう、
あの流れがもうそこに流れるようになってたかもしれませんね、うん、そういうそこ行きなさいっていう、うん、だって流れに反すると何してもダメですもんね、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、
ブレーキかかっちゃうので、うん、タイミングですかね、
う
ん、
でちょうど今もターニングポイントですかね、今年。
うん、次へのなんていうのかね、飛躍なのか、うん、そういうことですか、
結局5年こうみな、ね、あの皆さんに守られてこの会社をずっとこうやってきてるわけじゃないですか、
うん、
でそろそろこう次のまたステップっていうかに上がんないとずっと同じことではやっていけないじゃないですか、やっぱり変わらないといけないっていうか、う
ん、厳しいですね、
で今もねいただいてる仕事だけをただやってたって、
うん、
発展はないので
ちょっと新しいことをし
ないと、そういうことも
時期になったわけですね、
うちのスタッフもなんかもうちょっと勝負かけていこうって言ってくれてるんで、
でもそれってやっぱり、うん、あの見通しができたっていうか、うん、そのだったからっていうことですよね、
うんうん、そうですね、なんとなくみんなのやる気もあるし、そろそろこの業その番組を作るとかこのその放送業界っていうんですかね、
うん、
に関しては次のステップっていうことも考えてますし、はい、
うん、
あとは、まあ、あの今年の夏っていうか来月お店を出すんですけど、飲食店を、
え土井さんが、
はあ、これはこれでまた全然関係ないものなんですけど、もともと去年というか一昨年、あの僕琉球ゴールデンキングスが大好きでずっと応援してて、であるきっかけがあって、そのチームのスタッフからあのお店出してみないって言われて、飲食店やってないんですよ
全くでしょ、
やってないんですけど仲間たちと作ってたまかない料理みたいなのがあって、
はい、
それがあまりにも美味しいっていう話があって、のとまあ、毎試合お店出してれば、
うん、
ね、あの見れるじゃんみたいな、
あどっちも美味しい話、
しい
えロイさんって自分で料理もやってた、好きですか、あの
家ではやる人ですね、好きなんで、うん、それでそこで、まあ、会場でやってたんですけど、まあ、はっきり言って趣味なんで、
うん、
全然商売っ気なしで適当な感じでやってたんですよ、
はい、
で昨シーズンですかね、この間のシーズンで、はい、お客さんとかもついてきて、
うん、頑張ってますもんね、
結構
ね、
あの常連さんも来ていただけるようになって、これ本当にちゃんと真面目にやらないとダメだなと思って、うん、だからこれを、まあ、うちの今のビバリュー級でプロデュースしてるんですけど、ことにはなってるんですけど、だからそれで先日キッチンカーを買いまして、
キッチンカー、
はい、
いや楽しそう、
それで一緒にやる仲間が郡島に土地を買ったもんですから、
はい、
じゃあそこの土地を造成して、うん、そこでお店出そうってことになって、
楽しそう、郡島ってあって大好きでよく行きますよ、うん、郡のどのあたりに、
まあ、橋渡って右側の、はい、防波堤になってるところなんですけど、うんうんうん、あっちの防風林の奥っちょなんですけどね、まあ、目立たないんですけど、防波堤の上、セグウェイで行ったり来たりしますよ。
セグウェイで行ったり来たりします。それが、来月オープンするんですか？
来月オープン予定で、今、準備着々と進めて
て。あら、来月何日？
一応、12日ぐらいにプレオープン1回して、で海の日ぐらいにちゃんとオープンできたらいいなと思ってます。だから3000回と同じ。
あら、うちの3000回土井さん来てもらおうと思ってたのに、
これ状況を見たらいける。あ、でも、うん、どうせ日没でもうお店終わりなんで。
でも6時からよ。
だから夕方、まあ、早じまいしちゃえばいいじゃないですか。
うん、
4時に閉めちゃえば。
もう絶対一番最初から来てほしいわ。
ね、ギリギリ間に合うかな。
映像も撮ってもらわなきゃと思って。いい日ですよ、この7月17日って。もう選んで私もこの日にしましたので、ね、ぜひぜひ
1と7ばっかですよ。
もうこれ、ね、これ7月17日ってのはちょっといい日なの。新世界に新しいものが開くっていう日なんですよ。
あ、じゃあ僕も
だから夜明けて出会えてるの。
そういうことなんですね。
夜明けてみんなでここで出会った人たちがっていう、うん、世界が開くっていう日で、もういろんなとこで調べて、素晴らしい日なのこの日、うん、だからすごいね。で海の日ですもんね。
うん、海でやるんで海の日がいいかなと思って、うんうん、本当はね土曜日からやる方がいいんでしょうけど、
いや でもね、
まあ、一応プレオープンみたいな感じで開けてはいるんで、だから別に
じゃあ来てもらえるかもしれないし、うち、
ね、1ヶ月後にはレセプション開くんで、その時招待しますので、やっぱやってみないと初めてやることなんで、うん、どんな感じなの
か
もね。
そうか。そう、でもね、ビバ琉球っていうぐらいもうビバが入ってて、もうこれは絶対なんかこうなんていうのかな、体育会系のノリのそのなんか熱い血潮みたいなのを感じると思ったら、やっぱり好きだったのね。
楽しいことが大好きだよ。
でキングスの皆さんも一緒に、はい、お客さんになっていただいて、で土井さん見るのが好きで、それもできる。じゃあ、ね、でもさ、これからのお仕事って、うん、いやいやながらの仕事って続かないよね。
続かないですね。
もう本当に自分が楽しくて、う
んうん、断る勇気も必要だし、うん、でもし逆に嫌だと思ってもそれを嫌じゃないところを見つけて、うん、そう、その中にも絶対いいところって一個あると思うんですよ、はい、好きなことって、嫌な仕事と言われてても、だそこを見ておけば、例えば一緒にやるスタッフが好きだからとか考え方をね、うん、前向きに持っていけば何でもできるんじゃないのっていう。
もうだから絶対、うん、今まではそら家族を養うためとか、うん、もうみんながこう世間体とか、うん、で昔はあれですよ、なんていうんだっけ、障害雇用、
終身雇用みたいな、
ありましたよ、はいはいはい、今ないですから ね、
それ、ね、
だからもう本当に自分が喜んでどんなことが起きても頑張れるっていうのがないと楽しくない、う
ん、なんか踏み出したり動かないと何も始まらない、
始まらない、
ね、だからやっぱりそこは、ね、まあ、ただ突っ走っちゃダメですけど、
うん、まあ、見極めながら ね
やっていけば全然いけるんじゃないかな、まあ、それに僕もね、結構自由人で好き勝手やらせてもらってるんですけど、まあ、それもうちの奥さんが家というか、ね、ね、自分の土井家をきっちり守ってくれてるからだと思うんで、言いますよ LINE で、私神様でしょって言いますもん、自分で。
いや、奥さんお名前なんておっしゃったかしら。
かよです。
かよちゃんだよね。元気？くにこです。ご無沙汰してます。ありがとう。うちの嫁のもなんていうのかな、株を上げていただいてね、人志をここまで守ってくれた。私はどっちの立場みたいな。
毎晩遊び歩いてね。それでも、まあ、文句は言うんですけど、まあ。
でもちゃんとね、守ってくれててね。いや、そんな人いないですよ。大切にしないと。
うちの子供たちもできた子で、あれ、父さん今日お酒飲みに行かないの？とか言いますからね。いや帰ってきちゃダメなのかよみたいな。
行かないのって言われたら出ていけって言われた
ら、ね、ちょっと寂しいなとか思いながら、いいよ、じゃあそんなに飲んでるのみたいになったら家で飲むよって言ったら、奥さんに飲まなきゃいいさって言われて、
飲まなきゃいいさってかよ、まあ、どっちにしろお嫁さんと子供たちがなんかこう何か張り、なんて張ってますよね、うん、これ父ちゃん外出して3人で遊ぼうぜとかさ、子供とお母とさ、いいじゃないそれは、母ちゃん頑張ってんだから。まあまあ、でもそうは言っても、みんな仲良しの感じっていうのはね、今聞いてて、ああ、だってその爪のマニキュアとかさ、うん、業界人ももうその絵 に変えたようなさ土井さんなんだけれども、いやいやいや、あの業界人が悪いわけじゃなくてね、うん、そのスタイルがそうなのに、でそうするとイメージとしてはさ、う
ん、まあ、チャラいですからね、
もうあのチャラを組んで、うち家庭も顧みなくて、もう嫁も一の間にいなくなったとか、うん、子供からももうなんて絶縁状みたいな、なんかイメージあるじゃないですか、うん、ミュージシャンもそうだけど、一見そんな風に見える、もう
まだ川の字で寝てますからね、うん、あ未だに。
だけどすごい、だから小物だし家庭のことをちゃんとしてらっしゃるんだなと思って、もう108人目 あの彼女としてはですね、いやー惜しい男をね逃したなってかゆちゃんよかったね。
その前に捕まえてたじゃん。
まあ、すいません、本当に久しぶりだから、うん、今日嬉しくてもう話に花が咲いていますが、
聞いてる人は一体何の話してんだと思ってます
か。いやいやいや、もうあのとってもいい、あのこれから実はね、あのリスナーの皆さん、うん、土井さんはですね、あの次回もね、あの、うん、出ていただくことになりましたので、うん、あの次の、パートでも行きますので、うん、聞いててください、はい、今日か明日かになりますけれども、うん、あの土井さん、はい、あの2回にわたって出ていただきますので、
リスナーの皆さん、
いやいや、これからもっと聞きたいこといっぱい次のコーナーでお話しさせていただきますので、はい、今日はね一曲曲を聴きながら、うん、マジカル終了となります、はい、またすぐ次のバージョンいきますので、はいはい、リスナーの皆さんよく聞いててくださいよ。今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お待たせしました、マジカル2983回目のお客様、昨日に続きですね、ビバ琉球代表取締役社長でいらっしゃいます土井仁さんです。どうも今日もありがとうございます。
はい、たびたびこんにちは。
なんかね、あの昨日は懐かしい話に花が咲いてですね、はいはい、まあ、お互いですね、もうちょっと若かった頃にあのお会いしてるから、やっぱりこの10年でですね、みんなそれぞれあの方向性も変わったりとか、うん、まあ、ずっと一貫してしっかりお仕事もなさってるという話も昨日伺いましたけれども、本当に、例えば、まあ、沖縄の、エンターテインメントの部分でですね、うん、それこそあのお笑いも含め、うん、すごいですよね、うちなんちゅ頑張ってるでしょ。
本当にここ最近ね、映画もいろいろいっぱい出てくるし、お笑いも頑張ってるし、
もうびっくりするようなね、だって土井さんが約25年前に沖縄にいらした時に、その沖縄のこういうエンターテインメントの部分っていうのは、その お盆とかさ、そのローカルなものはすごかったですよ、今も昔もね、村芝居もあったりとか、だけどこんな全国区にね、あの乗るようなあの波ウェーブが来るとは夢にも思ってなかったです。
いや、すごいですよね。
ですよね、きっと。でそれが、まあ、その間に、ね、土井さんも、ね、沖縄のお嫁さんをいただいたりとか、で会社を、ね、設立なさったりとか、で昨日の、ね、コーナーの最後にほら、郡島で、お店も、ね、オープンなされて、7月17日が、まあ、基本、
まあ、そうですね、まあ、目
指してということでね、で、まあ、飲食ということで、だけどこの、琉球
ゴールデンキング
スさんのお仲間とのね、うん、あのなんか仲の付き合いの中で、うんうん、じゃあお店を出そうということになったっていうぐらいだから、うんうん、その沖縄にいらっしゃるそのファンの方たちだって、うん、で氷ってもう今遠くない、本当にすごい観光地だし、うん、若い人たちも多いし、県外の方もいっぱい観光客いらして、で、ね、この彼らのファンの方たちにしろ、うん、チームのね、うん、でなんかいい場所ですよ。
ね、
そうですよね。これから本当に、うん、あのすごくいいとこだ、綺麗なとこだしね、うん、でそのように移り変わりがある中で、あの映像の仕事もすごい頑張ってらして、うん、今手掛けてらっしゃるのがウィンウィンとか、うん、かわいいよねあの子たち、
ね、
ウィンウィン
とか
で頑張ってますよね、
うん、あれもう12年ですからね。だから出演者もね、みんな入れ替わるし、だって初代 MC だった上田愛ちゃんなんか3人子供、
そうですよね、愛ちゃん、そうですよね、うん、うちの生徒さんといえば誰がいたかな、 あの子の名前何だったかな、
誰だ、
何人かいますよ、
かかずゆりとか
ゆりちゃんじゃなくてね、最近また帰ってきた頃の、うん、今度も後で、うん、まあ、マリちゃん、まあ、マリアちゃんとか、
ああマリアね、はいはいはい、
それから旦那から何かいますよ、うん、で12年
そうですよ。
でもね、あのうちの娘なんかがね、うんうん、ほとんどあの沖縄のもの見ない子なんだけど、うん、毎週見てます。
あ、ありがとうございます。
なんか楽しいって言って、うん、お店紹介なんかもあるし、うん、それで女の子たちが可愛いし、うん、なんかちょっとイケてるって言ってまんねん、うん、
もっともっと頑張ります。お、
うん、それであれもじゃあ新婚さんだって。
そうですね、まあ、あれはね、
も
う、まあ、僕が始めたのではないんですけど、まあ、いただいた仕事だったんですけど、うん、あれももう25年とか6年とかだったらしくって、去年ですかね、ハイサイ新婚さんの出る、もう出演される新郎新婦さんがいたんですけど、はい、この方のご両親が、はい、新婦さんのご両親だったかな、が第1回のハイサイ新婚さんの人だったらしくって、そうなんですよ。でわーってなって、テープないかテープないかって、こう OTV ないんですよ。
ないの？
なくって、そのお父さんが持ってた VHS があって、
前自分たちのですからね、
はい、持ってた、それ持ってて、うわーすごいですねってなって、
もう細々に行っちゃうわけね、そろそろ、う
ん、やっぱり歴史ってすごいなと思います。
いやでもね、どうせやっぱり続けるってすごいことだと思う、うん、やっぱりもうやめよう、大変だと思うこともあるかもしれないけど、うん、でもやっぱり続けてくると何かその、うん、面白いものがさ、うんうん、あそこに生まれてますよね。
そう、
もう世代ももちろんだし、うんうん、はあ、なんかいい話だね。
まあでも長いといろいろありますけどね。あ、まあ、楽しいこともあるし、ね、そうですね、きついこともいっぱいあるし、も
うそうそう、町からも3000回になるとね、そろそろかなって、ね、もう還暦までやろうってずっと言い続けたら、もう還暦なんで、
いや、おめでとうございますなんだろうな、
来ちゃうわねみたいなとこなんですけど ね、 ね、でまあ、その節目節目じゃないか、その時代時代っていうかね、うん、今のようなことも続けてたから、うん、その代官の方たち の、 その、うん、この子供さんの代がまた同じようにね、うん、
やってくれてね、
すごく長寿番組に土井さんたち関わってらっしゃるのね、
う
ん、
やっぱ基本的にこう長く続けたいっていうのがあって、その何ですかね、そこに居座り続けるとかじゃなくって、常に新しいことはもちろんそのやっていかないとは思う、いけないとは思うんですけど、やっぱり続けることも大事じゃないですか。
大事、とっても大事だと思いますよ、
うん、だからその続けていけるようにいろいろこう考えたり努力をしたりしていくっていうことなのかなとは思ってますね。やっぱ仕事ってそうじゃないですか、どんなものでもそうじゃないですか。お店だって長く続いてる方が老舗って言われるようになるわけだし、
そうですね、
それ食べ物にしても、うん、なんか洋服屋さんにしても、
はい、
やっぱりそういう長くするっていう、うん、もうなんか作っちゃ潰して作っちゃ潰してじゃ何にも愛着も湧かないじゃないですか、
うん、
で歴史も届くね、残せないし、
まあ、その起業するときにですね、うん、もう やばいと思ってとか危ないと思って、うん、さすが畳むことも、うん、あるとは思うんですけど、うん、でもそこちょっと踏ん張ると、うん、っていうことあるじゃないですか、
う
ん、
そうですよね、
長くやってたからできたような関係性があったりとかね、
うん、多分なんかこう見直すところがあったりすると思うんですよね、うん、どうしようもない不可抗力はしょうがないにしても、多分何かその例えば違う業態に変えるでもいいし、
うんうん、そうですね、うん、同じことしてるんじゃなくてもいいから、う
ん、それでもなんか続けられる方法を探していかないといけないのかな、うん、だって仕事を失ってもまた探すじゃないですか、
うん、
と一緒だと思ってて、会社もダメだってなったとしても、うん、また別の方法でこの残すことできるんじゃないのかなって探せばできるとは思うし、
まあ、どこまで行ってもその、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、いつでもそのクリエイティブなっていうか、うん、いつも何かをこう、うん、イメージしとかないと、うんうん、創造性を持たないとね、うん、続かないですよね、やっぱ ね
僕がやってる仕事って多分ちょっと一般的じゃないから、まあね、皆さんにとってはちょっと、うん、どうなのと思うのかもしれないんですけど、やっぱりその基本楽しいことをしたいんです。楽しいから続けられるじゃないですか、うん、楽しいから新しいことを考えられると思うんですよ、はい、だからこの押し付けられてたら多分、うん、そんなにこう
終わっちゃいますよね。で次何かあったらもう他のとこ行きたいと思うだろうし、う
ん
う
ん
う
ん、だから見つければいいと思うんですよ。例えばその会社で働いてる普通の企業で働いてる方でも、その自分が与えられてる仕事に対してこのやりがいというか自分が好きな場所とかものとかを見つけてやれば楽しくなるのかなとは思うんですけどね、
うん、
まあだってほら楽しいの1で辛いの9段ですから、基本的には
どちらに何をしてもね、楽しいことしてたってね、
うん、そうだから1個でも楽しいもの見つけてそっちだけは持っとけばいいのにと思うんですよね、うん、
まあ、やっぱりどうしても こっち側の考え方ですよね、
うんうん、だって夫婦喧嘩しても、うん、なんだろう、嫁さんの好きなところを思えば仲直りできるわけだし、相手も自分のしょうがねえなって許せる場所があるからこうやって続けていけるわけですよね、夫婦って。
だからあの離婚も結婚も案外今見るすごくこう、うん、テキパキと早々とやっちゃう、うん、蹴りつけちゃうけど、うん、でも案外踏ん張ってると、うん、あの自分さえ自分が変わらなければ相手いくら変えても変わらないっていうのは気がつくんですよね、
う
ん、ある意味 ね、
そ う、 ね、
そ、ああそうかみたいなね、あ、まあ、経験上私も思いますけど、
僕もこの間あれですもん、1週間禁酒しましたもん。
怒られた、
怒られました、酔っ払って記憶なくして帰ってきて 怒られて、
うん、怒られて、
うるせえって言ったらしくって、
うん、もう
手紙が置いてありました。
いや怖い。
いろいろと、
もう、もう夫婦の浮ついて考え、
で、あいいと思って。
これやばい
そう。その書いてあった手紙の裏に同じそれ以上の量の文章を書いておきました。
で置いといたそこに。
置いておきました。帰ってきたらもう仲直りしてたんで大丈夫です。本当本当だよ。ちゃんとちっとも言っても変わらんしとかやながら。
とりあえず1週間頑張った。
頑張りました。頑張りました。
じゃあ土井さんにとって1週間禁酒ってのは相当な、結構もうなんていうの、地球がひっくり返るぐらいな、
でも3日経って4日目は全然もうなんか別にいいかってなってたんで、うん、あよかった依存症じゃないと思いながら
と思ってたのに、さすがに1週間経ったら、
そうそうそう全然平気でしたね、うん、だから別に今飲んでいいよって言われても、うん、あ別に飲まなくてもいいかなって、
あ何その1週間禁酒したけどそれも続いてる、
いや飲んではいるんですけど、たまに、
うんうん、そんなひどいものになって
ね、そうそう、だからあの前はやっぱ休肝日作れとかってあるじゃないですか、それがなかったんですよ。
いやだってさ土井さんさ、私もねあの少しお姉ちゃんですので、うんうん、少しでもとか、やっぱりね、あ本当にまだ飲めてるうちは幸せよ、
うんうんうんうん、
あ本当私の周りにさ仲間だも、おの男友達もいっぱいいるけれども、本当にある日ね大変なことになるんですよ、うんうん、そしたらもう一気に
仕事、自己嫌悪に落ちる
の、え自己嫌悪じゃなくて、うん、え自分もこんなに体調不良になるとか、えこんなに体に来るんだってことをある日気がついたら、もうそこからどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん下り坂、今のうちですよ、ちょっと長く飲むために、
全然平気なんですけどね、ただ体調には変化ないんですけど、うん、ただ記憶をなくしたり最近ちょっと酔いがすごいらしくって、
うん、それちょっと見ててもね、
これはダメだなと思って、
うん、こう気をつけない、
ちゃんとしなきゃいけないって、
それもとっても大変、まあ、奥様にとってはすごくね、うん、これは外で何かあったら困る心配のね、うん、ので来てるんだと思うんだけれども、本当にねもう体がね、うん、飲めなくなる日が来るんですのよ、
まあそれもそれでいいですけどね、
いやいやいや体壊すんだもん、
違う違う、壊さないで飲めない方がいいなって、
少しずつね、あの奥様に心配してるようにね、嫁の勘って結構当たりますから、なんかキャッチしてんの、こいつ、うん、こいつだって近うち体壊すみたいなね、
でもねそれ
いかのあるじだもん、それはもう
多分あると思います僕、うん、今この体型じゃないですか、
うん、全然変わらないですよね
って思うじゃないですか、うん、真ん中ぐらいの時に、うん、もうもっとこんなだったんですよ、
太ったことがあるんですよ、
80キロオーバーだったんですよ、
はあ、何それ、
すっごいデブだなってて、もうそれこそ食べて飲んで食べて飲んで、会社作った頃です、後で写真見せますけど、
見ます、うん、後で載せますよ、うちのホームページに、うん、ビフォーアフターじゃないけど、
それでやっぱりこう 体に悪いね、胸がとかいろいろあって、はいはい、うちの嫁にも言われて、うん、もう痩せないんだったらもう手繋がないとか、
いやもう何そのかわいいねもうな、ね、何それ嫌だわ、
隣で寝ないねとか、
いやもうそこまで言われちゃった
のがあって、それも寂しいって思ったけど、でも確かになんか最近息上がるし苦しいしなっていうのと、
ね、
まああるきっかけで、
うん、
あっちの方、まあまあ夜飲み歩いてるじゃないですか、
はいはい、
あっちの方たちに勘違いされたことがあって、そんなに柄悪く見えるんだ自分ってって思って、
あ
いやいやこれはプリティにならんといかんみたいな、まあおっさんですけどね、
いやいやもうプリティでもチャラ男でもいいから、とにかくというか自分の体がね、あのちゃんとサイン出しますでしょ、もうきついとか、それを聞いてあげないと、
だからね、
でもかよちゃんよかったね、なんか
でも頑張りました、3ヶ月か4ヶ月で30キロ落としましたからね、健康的に、
人変わりますよ、10キロでも
変わります、変わります、
30キロって今私その時 の体型見てないから全然ピンとこないんですけど、
だからパスポートも更新しなかったんですもん、写真が嫌で、
へ
でまた新たに今の写真で撮ろうかなっていう、
それぐらい変わってたのね、
変わってますよ、誰これって言います、
じゃあ
親にまで言われましたもん、
うわでもお嫁さんがね、かよちゃんがこうもう共通本当にもう書き置きがあって、あれがね構想したっていうかね、健康の面でもそうだし、人に迷惑かけるで、みんながあの円満になったということで、一 仁さんが酒をね少しこうセーブしたことでこんなに周りにね素晴らしい影響が平和をもたらしてるって、ね、
いややっぱりほら社長が酒ばっか飲んでるんだったら従業員は嫌じゃないですか。
うん、まあ確かにね、
チュッチュッチュッって言われるんですよ、疲れるんですよ、うん、また飲むんですか。
でそしたら社員だったらなんかお付き合いと一緒に飲まない、どんな会社になってるかみたいなね、そこは本当なんか間一髪よ。
まあでもみんなで飲んでるんですけどね。
あそう、結構まあまあまあほど、うん、ほどほどにということで、
仕事終わりました、なんでせんべろ行きませんとか言われるからね。あえ
せんべろ行ってもこうね、もうベロベロじゃちょっとねみたいなことで、まあじゃあ一命を取り留めた、うん、土井さんがいたということで、うん、お嫁さんのね、うん、その愛ゆえのそのなんてこう一撃でね、
かっこいいね。最初今日はこういう話しましょうってやってるのにそれますね、
どんどんそれてってもまあまあまだ時間ありますので、じゃあここでですね一曲、曲のプレゼントです。私は土井さんはねいろんなものに守られてると思いますよ。沖縄の神様で一番はやっぱりねお嫁さんのかよちゃんだと思うんですけど、うん、今音楽聴きながらその80キロ太った、うん、うわーもうびっくりしちゃった私、これ外だったら分かんないわ、あのままだと体型もそうですけどやっぱりどこか体に負担がきて、うん、やっぱねそこはね活があってよかったですね。そうじゃないともしかしたらもう命縮めてたかもしれない、寿命、ね、
仕事もなくなってたかもしれない、痛み悪すぎて。
いやもうだから、いやいやその筋の人でも避けて通りますよ。だって怖い人ってすごいね、体型とかこんなにも威圧感とか。
だけどダイエットした時に、うん、こうたまに会う人とか来るじゃないですか会社に、はい、痩せたんだから痩せたねとか声かけてほしかったのに誰も言わないんですよ、うん、後々聞いたらもう病気でがんでもなったんじゃないかと思われてて、
あんまりにもこう急激に痩せちゃったから聞けなかったと、
うん、そう違うしって言い
なが
ら、
ね、私はもう一番最初の頃のね土井さん11年前の土井さんと今同じなので、うんまあ、
変わらないですもんね、
うん、なんかそんなやっぱ聞いてみるもんですね、やっぱりいろいろ時代があってね、
ま
あ、
若干ねついてはいるんですけどね。
いやいやいやいや、まあまあまあ、うん、今いくつになられたんです、いいですか聞いても。
49です、ちょうど3000回の翌々日が、
お誕生日、
誕生日で、
まあ若者でしたよ、まあ、最初の頃。いや
あった頃まだ30代です
。30代とっても若い、今でも若いですけど、いやでもねそのすごく80キロ太った時はもうちょっとね、うん、やばかったですね。
ダメです。
今このようになりましたけど、はい、まあそんなこんなでね酒飲んではね太ったばっかりの仕事じゃなくてね、
土井さんいろいろ
あと例えばですねうち、片吹いて映画があって、うん、そのダニエル・ロペスさんがね、うん、番組にいらしたことがあって、うん、試写会見に行ったんですけど、土井さんなんかあれ関係、
うちのスタッフなんですよ。
お
お、うちの社員なんですよ。
そうなんですか、はあ、沖縄狭いねって話よね。
それこそそのウィンウィンの初代 MC だったんですよ。
あ、そうそうそうそうでした。
それで、まあ、MC 入れ替えることになった時に、はい、ダニエルがもう僕テレビ出て喋るのは嫌だ、映画作りたいって言い出して、
その時に、
うん、で、はあ、つって、でもお前収入なくなるけどどうするってなって、じゃあまあそんなには払えないけど、うん、まあうちのスタッフになればそのからちゃんと給料分いつか返してよみたいな感じで、
いつか返してよ。
でその結果成果がまだ回収できてないとは思うんですけど、片振りなんですよ。
い
やっと、もう長かった。
長かったね。ちょっとこうもうそうですよね。だって最初はね子供を見なかったロペスさんが最後はもう、うん、僕ができちゃって。
そう本当に。
ねえ。
いつの間にか可愛いルイ君が。
ルイちゃんが出たりとかね。それから森とね。
伊藤守と、
もうみんな仲良さんがいっぱいみんな出てるし、うんうんうん、でとてもいい映画でした、
ね、
すごく良かったですよ。 そうだったんだ。
まあね、最初どうなることかと思ったんですけどね。結構あれの映画も、まあ、何が言ってたかもしれないですけど、スイス の, あの地元の、うん、彼のふるさとのプロデューサーが、
はいはい、
映画プロデューサーがいて結構すごい人らしいんですけど、はい、この人と話し合って中身をこうもうちょっとこう変えようとかいろいろ
やっ て,
やっ て, って、うんうん、でその編集してくれた、もうあれ編集もスイスでやってるんですよ、うん、実はそのスタッフがとってもすごくって、うん、それで中身結構最初の頃と全然半分ぐらい変わってんじゃないのっていうぐらい変わってるんですけど、だから撮影もまたし直しとかしてて、だからあ、まあ苦労しただけあったなと思って、まああれね、初々作ですからね、彼のデビュー、
うん、
まあ、ちゃんとしたのっていうと、
まあ要するに、うん、あの長編っていうかね、うん、そうするとやっぱりあのダニエルさんのね、うん、あの努力だったり才能だったり思いとかが、うん、あの人も絶対過去世沖縄に関係してる人だと思うんです、うんうん、あんなね、うん、沖縄のもう入り込み方みたいに見ててね、だけどやっぱり土井さんもさっき自分もそうだったとおっしゃってたけれども、うん、やっぱりいろんな方たちのね、うん、あの協力だったりとか、うん、土井さんたちに守られね、でそしたら同じ映像関係でね、うん、大きかったと思います。ちゃんとお仕事を、まあね、彼にもあの上げてたわけですからね、うん、だから出来上がった時はなんかあれですよね、もう本当に
結構ね
なんか
身内だけど感動というかなんかちょっと心にくるのが
ありましたね。知ってるからね、いろいろもう長きにわたって一緒にやってるし、うん、
台本とかもずっと見てたからもう分かってるじゃないですか、
うん、
分かってるからそんなになんとも思わないんだろうなと思ったけど、やっぱ違いますね。
で、
完成した時は、
本当にある意味自分の子供を出産したみたいにね、うんうんうん、待ってましたでね。あ、そうですか、ね、
先月ですか6月、
うん、
5月なんか、ね、また再上映桜坂でやってたじゃないですか、はいはい、最初2月ぐらいやって、ね、ありがたいなと思って、
うん、とても映像綺麗で ね絵がすごく綺麗でしたね、う
ん、でもあれ半分ぐらいカットされてるんですよ。もっと素材いっぱいあるんですよ、いろんなのが。
もっと見たい見たい。
でも話がこういう方向に持ってったからこの部分はいらないよね、うん、丸ごとなくなった部分場所とか、
きっちゃこれ大変でしょ、編集の時のなんていうのかな、もうこれもあれもみんな自分にとっては大切なほらシーンじゃないですか、うんうん、
だからね、彼だから2回スイスで行って編集してるんですけど、最初が2ヶ月1ヶ月ちょっと、うん、最後の仕上げの時3ヶ月ぐらい向こう行ってましたもんね。
はあ、大変な思いして一つのまたね作品ができるんですね。でも あれですよね、この映画とかそれってもうどれだけ切り落とせるかですよね、
うんうんうん、本当にそうですね。
で、私の知り合いがアマチュアなんですけど、あのその映画を撮ったと、うん、そしてじゃあ見てくれって言って見に行きましたと、
う
んうん、もう長い長いあそこで終わってたらすっごく素敵だったのに、
そういうのあるんですよ。
なんでって、うん、後でねもうカットしてみました、うん、本当に
あのね、作ってる側からすると自分の思い入れがあるから切り切れないんですよね。だ第三者が結果だけバスッと切っちゃった方が
いい、もうあそこで切ってたらもう見てる方だんだん、うん、あ、これで終わると思ってるから、うん、わ素敵な終わり方だと思って、うん、そこからまで延々と30分40分始まるから、もう疲れ果てて、もういつ終わるんだろういつ終わるんだろうってなっちゃってて、で私たちもそうなんですけど、あの歌を歌う時にね、うん、あのプログラム、うん、もう自分にとってこれも歌いたい、うん、あれも歌いたい、これももう同じような曲いっぱい、うんうんうん、全部カットする、あの自分が客席に回った時に、うん、どんなにいい歌ってるのでも3曲以上聴けないでしょって、そうだなみたいな、
基本的にどんなことでもそうなんですよ、やっぱり相手お客さんの立場になった方がいいんですよね、何かやるにしてもね。
だから長くやってたくさん歌うことが自分にとっては、うん、その大切なことだと思ってたんですよ、やっぱたくさん自分の歌聴かせたいと思うんだけど、でも効果はね一曲でだってインパクトがあればその方がいいんだなっていうのを知って、うんいいね、年も取ってきたからでもムラクセしてもらってリサイタルでも本当に1時間ちょっとしかできないぐらい、もうでももういいや
って。この3000回の時は何曲歌うんですか。
この時は3曲ぐらいですかね。あとたくさんの人が出るので素敵な、もうすごい楽しいと思いますよ、
まあ、チラシを見てるんですけど、
もうね、もうええ男をいっぱい揃えたし、
太鼓も、
太鼓すごいですよ、ね、かも神楽太鼓のこれ名所ですからね、
長いのなんですかこれ。
こっちはディジリドゥ、あのオーストラリアのほら先住民が、
うん、
あのボ
ーッ、ディジリドゥっていうんですね、
面白いですよ、でこの踊りの人はでもすごく、うん、もう沖縄風に言わせて死にかっこいい、うん、っていうのがあります、う
ん、行かないといけないですね、
もうぜひ。それであの皆さんよく知ってるあのアナウンサーが、うん、あの、うん、リューブを踊ります。これはもう、うん、サプライズです、
うん、 これはリスナーの方はもう2もサプライズしちゃうんですね。
男性です。
お
すごい。まあまあ後で番組終わったらね土井さんに教えてくれて、まあそんなのもありので、うんうん、あのねやっぱり土井さんはこの制作っていうかね、うん、そのこう本当に作る側に一生懸命こう、うん、まあ仕事でしょ、うん、で例えば私なんかはステージに立ってそれを表現する、うん、あの 表役者なんですけど、うん、でもねやっぱりそのなんて言うんだろうな、音響、うん、PA さんだったりとか、うん、その映像さんだったり、うん、そのライトだったり、うん、もう全てがみんなが一緒の同じ気持ち同じ波動になってね、こうなってウェーブがもう目に見えるようにみんながこう行った時にしかいいものができないっていうのを最近感じる、
う
ん
う
ん、
多分本当にそうだと思います。
本当に
でもスポーツと一緒ですよ。あ結局チームスポーツと一緒ですよ。
そうですね、うん、もう一人だけじゃダメなんですね、うん、もう個人プレーじゃなくて、うん、もうみんながこうそれで私はそのスポーツはまあ明るくはないけれども、うん、サッカーでもそうですけどそのなんかこうテレビで見ててもこの、うん、ありますよねこのなんフォーメーションじゃなくて流れとかが、うん、やっぱり行きそうな時とダメなって分かりますね、うんうん、
分かりますよね、
うん、あれ何なんでしょう、まあ、勢い私なんかほら素人だからプロの方たちが見たらもうすぐ分かるんでしょうけど、うん、勢いだったり流れのこのリズム感だったり、
うん、そうですだからチームプレーをしてないでとプッていっちゃうからでしょうね。なんかそのタイミングとかがあるんじゃないですか、
うん、やっぱタイミング流れ、うん、みんながこう、うん、一つのこう呼吸が一緒になってみたいな。でそれこそ、ね、バスケットだってバレーだって、うん、もうそれだよね、うん、もう流れっていう感じ、は
い、止めちゃいけないんですよ。だから
なるほどね、
変なことしてやりすぎて止めるのもあるし、うん、やらなくて止まるのもあるし、
ああそうかそうか、その流れをこう、うん、っていうか、そうすると今まあ、土井さんはお仕事、うん、映像をね、うん、扱う仕事ではあるけどやっぱその流れ止めちゃいけないと、うん、全く同じ、うん、ありますよね。
その人生とかもそうだし
全部含めてっていうか、
そうですよね、まあ、子育てもそうだし、うん、ビジネスもそうだし多分なんかあると思いますこの、うん、タイミングというか、
ね、タイミングですよね、うん、まあ、
だっていくら頑張ってもダメな時にやったってダメじゃないですか、うん、でもそんなに頑張ってないのに、ね、なんか乗っかってるとあれあれよあれよとうまくいっちゃう時とかってもあるし、
まあ、そういうのをだからそれもやっぱりやって続けてるから分かってくる、うん、そのニュアンスなんですよね、
う
ん、
でいいことしてるといい人が集まってくるんですよ。そうするとその人たちに助けられてどんどんうまくいくんですよ。一人変なのがいるとダメになってくるんですよ、うん、
なってくるわけね。
その一人にならないように気をつけようっていうことを
してるわけですよ。
あの自分が止めちゃうかもしれない自分が流れ止めちゃう可能性がよくあるんで。
そうかそうか、まあ、そういう流れの中でも本当に十何年この映像を撮り続けてね、これは一つのことを続けて本当に素晴らしい根気もいるしね、やっぱいろんな事情もあってでもやっぱそこは努力もなさったであるし、その流れを感じ取るその能力もね、直感力もある土井さんだったんだろうなと思うんだけれども、例えば、うん、まあ、うちなんちなるみんなよく知ってる、例えばいろんなこの間さっき話したハエサイ、慎吾さんもそうですけど、今まで関わってきたお仕事、うん、ほとんどみんな、うん、人間相手じゃないですか、うん、いろんなそのセレモニーのとっても大切な場面とか、それと、まあ、表現する方たちの映像だったりとか、いろんなエピソードがもうたくさんあると思う、うん、それこそさっき そのロペさん その、うん、編集、うん、カットされたぐらいのとこいっぱい
持
って
ると思
うけど、
ね、
うん、まあ、一つ二つ振り返ってね、うん、この仕事をして、うん、私たちには分からないこんなエピソードとかってあります？
まあ、例えばハエサイ新婚さんだと亡くなる危機があったんですよね。
番組
自体がライオンさんが、
ね、
なんですかね、長いことやってて、その地方局、ライオンさんって各地方局に一個ずつそういうローカル番組をやってたんですよ、
うん、
でそれをなんかこう見直すってなった時があって、でなんか格付けされてて、
うん、
でも沖縄のやつだけは本当に地域の密着の内容じゃないですか、
うん、
だって人の披露宴をテレビ番組にするなんて他じゃ考えられないですよ。
考えられないですよね、うん、きっとね。
なんで人の結婚式見なきゃいけないのって感じじゃないですか、うん、でもそこになんかこう懐かしさだったり、
うん、
その自分の子供たちがこうなったらいいなと思うのもあったり、その余興がこんなの余興が流行ってんだって見る人もいたり、
うん、
っていうなんかそういうのがあって続いてるんだと思うんですね。でその話を東京に行ってして、でなんとなく残ったんですよ。
お
で、あとはその昔ご機嫌ようって小坂井和樹さんがお昼にやってたじゃないですか、
はいはいはい、
あれなくなって今なんかグータッチっていうのに変わってるんですけど、はい、あれの時も危なかったんです
ほう、う
ん、それでもなんか、ね、お願いしたっていうのはありましたね。まあレポーターさんもいろいろ変わったしね、アイサイズもね、
いろんなことがね、うん、あった中で、
ミンミンはまあさっきちょこっと、あ、先週、あ、先週は昨日行ったそのアイちゃんが子供3人っていう話もあれだったんですけど、まあ彼女はすごいです。
すごい、
3週間しか休まないです、
子供産んでも。
あの要は穴を開けたくないって言って、自分、まあもちろん欠席してる回あるんですけどね、代わりに便秘が出たりとかしてるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあそれはしょうがない、うん、だって子供産ってんの、うん、そんな、
いやいやっていう、最初の一人目の時だけはウィザンだから、もうお願いだからもう1ヶ月休んでって、休ましたんですけど、
その同じだから休んでって、
もう心配だからもう、
うん、無理させちゃいけないしね、
うん、で2人目の時からもそんな感じになってたんですけど、まあ出ますね本当に。であと、あれ2人目だっけな、3人目、2人目の時かな、あのグアムに行ったこと、はい、ウィンウィンのスペシャル版でグアムに行った時があるんですよ。
あ、撮影でね、
はい、もう臨月なんですよ、もうあと2週間ぐらい で生まれるよっていう、2週間か3週間で生まれるよっていう時なだったんですよ、愛ちゃんの、
うん、
だからもう一応ね、体のこと考えて愛ちゃんなしで行こうねって言って
た、でみんなで言ってたわけですね、
言ってて、その時便秘代わりに行くってわわ喜んでたんですけど、愛ちゃんはなんでそんな美味しいとこに私行けないのってやだよってなって、えーってなって、
で
もだってあっちで生まれたら外国籍取れるしとかわけのわかんないこと言って、でも僕その大使館とかあちこち電話して、うん、もしこうなったらちょっと対応お願いしますみたいなのも下準備だけはして、
そこまで準備して
ホテルの人とかにも行って、うん、もし生まれそうになったらちょっといいとこ紹介してねとか、そういう話もしながら行ったりとかしてとかね、
すごいね、プロフェッショプロ根性だよね。
裏側で言うとナレーターで富島康子さんっているんですけどね、
ヤッコベーベーね、
ヤッコベーベーね、
はい、うちの、
はい、こっち
FM におりましたけど、
ヤッコベーベーもあの結婚してほら出産したじゃないですか、
はい、
あの時も多分2週間しか住んでないと思います。
ヤッコちゃんそうだったの、
はい、だから産んだ後どうせ力入らないでしょっつって、本当にあんまりやっぱお腹に力入れないんですけど、
うん、
それでもやりきってましたね。
いやみんなね、特にうちな女性すごいな、
すごい、男の子はもうカクッてきます
よ、もうみたいなね、うわ、
でも本当にね、あんなその20代前半だった人が結婚出産してとか、
うん、
もういろいろこう見てるとね、
やっぱりもう本当にあの長い時を経てですね、うん、頑張ってきたんだなって、うん、土井さんの会社もそうで、その番組、それからその関わるスタッフたち全員がそれをやってるって、あのなかなかない、難しいですよ、やっぱり長く続けるのはね、
人生の縮図じゃないけど、うん、本当にこの人たちの成長を一緒に見に来てる感じがするんで、
そうか、
家族みたいになっちゃうんですよ、
だってそれだけね、だからもう独身だった子が結婚したかとも、子供ができた子供一人と思ったら3人なり、ね、もうちょっとした孫ができるんじゃないのみたいなね、
まあ、出産に立ち会うことはできなかったですけどね、
まあ、出産は立ち会わなくてもいいかと思うんですけど、
病室では待ってましたけどね、
え、そんなことまでしたの？
あのなんか呼ばれて、そう、お母
さん呼ばれて、
そう、お母さんとかと一緒に病室でまだかなとかで待っててとかね、
人んちの子供ですよあの、まあ、旦那さんどうしたのその間、
旦那さん仕事ですね、
あ
だから旦那より先に赤ちゃん抱っこしたんじゃないかっていう、
なんだ土井さんしかしたら大丈夫みたいな、
でも、いやでもうちの子もだけどあれですよ、あのうちの AD ちゃんが
先に
いましたからね、
なんか楽しそうなんね、会社ね、
楽しいです、
あ、なんかアットホームだし、でもねそういう会社ってやっぱりね、やっぱり長く持つと思う、
持たしてもらいたいです、
あ、持つなんてねすごい失礼な言い方ですけど、うん、でもやっぱほらみんなの思いっていうか、うん、やっぱり家族も結婚して時間が経って子供ができて、その子供何して時間かけていくものでしょ、うん、あのすぐに結婚したからって言ってすぐにはそんないい家族にならないじゃないですか、だって会社だってさ、仕事だってね、会って1年でじゃないじゃない、こう一緒にいろんな仕事をもうそれこそね修羅場通って、でそのお互いのプライベートなところもねっていうところでやっとこう一つの家族になっていくっていうか、だからね続けるってね、とっても大切なことだと思いますね、
だからもうあのいろんな、僕例えばお店ご飯屋さんにしても何でもいいですけど、やっぱりもう長く続けてほしいです、
ですよね、
楽しいとこが減るのがもう寂しくなるから、
美味しいとことか、ね、美味しいとこ楽しいとこに行くと楽しいねって言って、
うんうん、まあね、年齢、うん、もうおじいちゃんおばあちゃんになってもう体動かないからってなったらまあ諦めますけど、
うん、まだ今まだこうやって、ね、動けるうちはっていうか、
ギリギリでも、
うん、そうかそうか、まあね本当にその現場にあの立ってた人にしかわからない、うん、その現場のね、だって映像テレビだって何だってラジオだって大変だもんね、もうあのオンエアっての本当にもう最後の最後でそこを準備するのがもう段取りがって話ですよね、 いやよう頑張りました ね、 れね、まあ、それで、まあ、新しいこれから未来という意味では、うん、この7月に、うん、中心にオープンするね、うん、氷島の ね、 ね、ここお店の名前とかは、
氷島、アイランドロックカフェ氷島、
アイランドロックカフェ氷島、氷島、もう氷、
まあ、どっち頭にするか今ここ考えてるんですけど、うんうん、氷島が先かどっちかまだ分かんないんですけど、
で、そこではまあ、軽食が取れて、うん、で飲み物もあって、うん、でアルコールもあって、うんうん、っていう感じで、
そうですね、なんとなくこうキッチンカーで出すので、その店舗ではないんですけど、うんうん、まあ、そのビーチで食べるようにテイクアウトできるようなものを中心にやってて、うん、もちろんそのテーブルとか置いておくんでそこでやってもいいんですけど、うんね、なんとなくこうくつろげる場所を作りたいなと思って、
何だったかもって、タイトル忘れたんだけど、桜坂劇場で見た映画で、うん、その元々は大きなレストランでシェフをしていた人がいろんな事情があって、うん、ダメになって、うん、で最後はこのキッチンカー、うんうんうん、すごくいい映画だったの、あれ、この見ました？
いや見てないですけど、今年の冬ぐらいじゃなかったですかね、去年
ですよ、今年じゃないんですけど、うん、すっごい良かった、ぜひご覧になってください、 DVD あると思いますよ、タイトルが今出てこないんだけど、
会社に行ったら分かります、
あんまり期待せずに行ったのに、すっごい面白かった、
誰かも同じこと言ってました、
すごい面白かった、
桜坂劇場って本当意外に面白い映画やってるんですよね、いっぱい
ありますよ、うちのがほら、これ
そうです、三つ星なんとか、
三つ星、シェフ三つ星フードトラック始めましたってやつ、すごい面白かったです、もう大盛況なんですよこれ、
見たいですね、
でそこがなんか最後お店ができあんま分かんないけど、とにかく見てください、すごい面白かった、でそうそう、桜坂ね、昨日も映画見てきましたけど、案外渋いやつで面白いのがいっぱいあります、だからね、やっぱり映像ってすごいと思った。
またキッチンカーからこっち戻っちゃった
し。そう戻っちゃった。まあまあキッチンカーもね、もうじゃあ氷島頑張りましょう。7月中旬、もうそこに氷島橋を渡ってもうちょっと右側の方に
行った。右側の防波堤見てたら、防波堤の上でセグウェイで行ったり来たりしてるのがいるんで、うん、それ見つけたら声かけてくれれば、
もうそう、
うちのスタッフが働いてるんで。
ということですね。それで何人ぐらいの対応できるの？
何人
要するにテーブル椅子とかいくつか1つ2つ3つぐらいはある、
多分
基本テイクアウト、
はい、テーブル2つ3つは置こうとは思ってるんですけど、基本的には、うん、防波堤の中なんで、うん、海見えますけど、うん、でもせっかくだったら防波堤とかビーチとか座りながら食べた方がいいじゃないですか、
そう
だから、でも行ったり来たりしながらゴミも一緒に回収するみたいな、汚してほしくないんで、
すごい、
そうするとその動いてる間にまた注文が来るかなと思って、
ああ面白い、うん、
やっぱりね、海大切にしないと
ね、なんかちょっとライトな感じで、ね、行けて、うん、そう海を楽しみながら、うん、
ちょこっと来て、うん、で今まあサンゴコーヒーさん有名な、
あ、はいはいはい、
にちょっと一緒に協力してもらえないかって話をしてて、サンゴ
コーヒーもあればね、
やっぱコーヒー大事じゃないですか、う
ん、私なんかほら座りたいから、あと一人分の椅子さえあれば、
うんうんうん、で
椅子とテーブルがあれば、まあ、じゃあ、食べ物としてはおすすめのはどんなの、今検討中ですか、
今やメニューであるのが、トルティーヤの皮で包んだピザなんですよ、タコスじゃなくてピザなんですよ、
美味しそう、うん、
これ美味しいです、
美味しそう、
試作しても完成しました、
いやー食べたい、うんうん、スイーツもあります、
スイーツはカップケーキなんですけど、
カップケーキね、
はい、これを冷たくして食べれるカップケーキにしようと思って今絶賛、研究中です、まだこの時期なのになかなかこう食感が、うん、ここじゃないなとか、
でも7月のねオープンの時にはもうできてるということで、う
ん、あとは多分日本っていうか馴染みないと思うんですけど、うん、クックパッドで検索しても出てこないんで、はい、メニューがあるんですけど、うん、トルタスって言って、
トルタス、
はい、スペインのお菓子なんですよ、なんかパイ生地っぽい感じのせんべいみたいな、なんか平べったいやつなんですけど、
沖縄でいうとこのゾウリなんとか、うん、あれみたいなもんなのかな、
これでちょっと沖縄食を出したようなこと
を、へえ、なんかもう聞いててお腹空いてきちゃったの、うん、もう必ず伺います、
これ美味しいです、
はい、もう楽しみにしておりますので、うん、頑張ってくださいね、
はい、頑張ります、
まあ土井さん、
キングスファンの人も来てもらいたいなと思って、今一応キングさんと、うん、まあ、調整してて、そのキッチンカーうちのお店のデザインもあるんですけど、うん、反対側にゴーディーとかくっつけたりして、もうキングスのデザインカーにしようと思ってて、その来シーズン始まるときにその駐車場で、
はい、
出したいなと思って、これまあ向こうが OK だったらなんですけど、
いやいいですね、いや、じゃあもうファンにとってもうね、もうてんこ盛り美味しいところ、
でも先週連れ回して、
はい、
食べに来いってやろうかなと思って、
いいんじゃない、そこはみんなで頑張ればいい場所をこう、ね、キープするためなので、じゃ頑張ってください。ビバー琉球ですね、はい、ですどこやねみたいなキングス頑張れみたいなね、はい、もう返したくはないけど時間が来てしまいました。人生までね、旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
まだまだ先は長いので、もっともっと羽ばたけるように日々頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。かよちゃんにも皆さん、はい、スタッフの皆さんもよろしくお伝えくださいませ。
5000回で呼んでください。
5000頑張りますありがとうございます。まずは3000回いらしたね、はいはい、今日のお客様、株式会社ビバリュー級代表取締役社長でいらっしゃいます土井仁さんでした。いいお話本当に久しぶりにありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。